松阪情報広場お知らせ。項目は21あります。1、第10回松阪の大工開催中止のお知らせ。12月13日日曜に開催を予定しておりました第10回松阪の大工は、新型コロナウイルス感染拡大及び関係者の皆様、そして来場者の皆様の安全確保の観点から、やむを得ず開催を中止することとなりました。問い合わせ、くらぎ文化ホール管理事務所、電話 23-2111。 2、宝くじコミュニティ助成事業で備品を整備。一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業に、通り上川自治会が採択されました。この宝くじの助成金で、通り上川自治会はエアコンほか、いろいろなコミュニティ活動備品を整備しました。3、物忘れ相談会のお知らせ。時、11月12日木曜日、午後1時半から4時。ところ、福祉会館、殿町。内容、専門医師。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員、4名、要予約。参加は無料。申し込み方法。電話または直接、第5地域包括支援センター前野下田町。電話 25-4300 へ。問い合わせ、高齢者支援課。電話 53-4099。4、松阪市戦没者追悼式の開催。先の大戦において亡くなられた松阪市内の戦没者、並びに戦災死没者の方々のご冥福を祈り、平和を祈念するため追悼式を開催します。時、10月29日木曜、午前10時から11時。ところ、くらぎ文化ホール、河合町。対象者、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、関係者のみで開催します。問い合わせ、地域福祉課、電話 53-4089。 各地域振興局、地域住民課、嬉野、電話 48-3809。 三雲、電話56-7910。 伊南、電話 32-2922。 飯高、電話 46-7112。 5、後期高齢者健康診査を受診しましょう。自覚できない隠れた病気を早期に発見し、治療につなげるには健康診査が有効です。まだ受診されていない方は、ご自身の健康管理のためにも、ぜひ受診してください。対象、後期高齢者医療制度にご加入の方、令和2年8月31日までに資格取得された方。受診期間、11月30日まで。ただし、実施期間中でも中止になる場合があります。受診を希望する医療機関に必ず連絡をした上で受診してください。持ち物、受診券、保険証、質問票、自己負担金。なお、自己負担金は受診券に記載されています。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4068。三重県後期高齢者医療広域連合、電話 059-221-6884。 6. 特殊詐欺にご注意を。最近、市内外で特殊詐欺の被害が発生しています。犯人は、身内や警察官、銀行職員、市役所職員になりすまし、電話や自宅訪問をして、個人情報や現金、銀行口座の情報、キャッシュカードなどを騙し取ろうとします。警察官や銀行職員が個人情報や銀行口座について電話で聞いたり、現金やキャッシュカードを預かることは絶対にありません。また、市役所職員が税金や保険の返還があるので ATM で手続きをしてほしいという電話をすることは絶対にありません。絶対に個人情報や口座番号、暗証番号を教えたり、ATM で言われた通り振り込みをしたり、現金やカード、通帳などを預けたり送ったりしないでください。不審な電話や訪問があれば、家族や警察に相談してください。問い合わせ、松阪警察署、電話 53-0110。 7. ネット119緊急通報システム登録説明会のお知らせ。聴覚や言語機能の障害によって、音声での会話が困難な方が、スマートフォンなどからインターネットを利用して、音声によらない119番通報ができる、ネット119緊急通報システムの運用を開始します。ご利用にあたり、登録説明会を開催します。時、2回あります。1. 10月10日土曜午前10時から。2. 10月11日日曜午前10時から。いずれも2時間程度を予定。ところ、松阪地区広域消防組合消防本部3階会議室、河合町。対象、松阪市滝町明和町に在住、在勤、在学している方で、聴覚、言語機能に障害があり、音声電話による通報が困難な方。持ち物、登録する携帯通信端末、スマートフォン、タブレット、フィーチャーフォン。ただし、インターネット、メールサービス、GPS 機能を有する端末をご持参ください。ドメインの指定受信機能または指定拒否機能を設定されている場合は、net119.specian.jp から受信いただけるようにあらかじめ設定を変更してください。フィーチャーフォンの場合、機種によっては利用できない場合があります。当日参加できない方でも登録はしていただけます。詳しくはお問い合わせください。なお、中止の場合は松阪地区広域消防組合ホームページにて掲載いたします。問い合わせ申し込み、松阪地区広域消防組合消防本部総合指令課、電話 25-0119、 ファックス 21-6282、 電子メール sirei-matsumaka.jp。 8. 農業やコミュニティ文化センター天井等改修工事に伴う閉館のお知らせ。 農業やコミュニティ文化センターの天井等改修工事を以下の期間で実施します。工事期間中は閉館となりますので使用することはできません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いします。工事予定期間、10月1日木曜から令和3年10月31日日曜までの13ヶ月間。9、令和3年11月分の農業やコミュニティ文化センター貸館予約について、農業やコミュニティ文化センターの貸館の受付は使用日の1年前から行っています。改修工事の予定に伴い、令和2年10月分から貸館の受付を中止していましたが、令和3年11月分からの受付を開始します。抽選会、時、11月1日日曜日、午前9時から。ところ、倉木文化ホール管理事務所前。問い合わせ、倉木文化ホール管理事務所。電話、23-2111。10、3世代同居・近居支援補助事業。市外から転入し、新たに3世代、親世帯、子世帯、孫で同居や近居を始めるために、住宅の新築・購入・増改築・リフォームを行った際の費用の一部を補助します。対象者、市外から転入し、3世代家族、同居、近居となった世帯。ただし、近居は、同小学校区に居住するか、小学校区が異なる場合は、直線距離で 1km 以内に居住すること。主な要件。親世帯か子世帯、または両世帯が市外から転入すること。3世代同居、近居の状態が1年以上継続すること。孫が中学3年生までであること。市税等の滞納がないこと。過去にこの事業の補助金を受けていないこと。補助金額。補助金上限額。同居30万円。近居20万円。住宅の新築や購入費用、増改築、リフォームにかかる工事、総額20万円以上に要した費用の2分の1の額と、補助金の上限額を比べ、いずれか低い方の額を補助します。例、同居するために増改築工事に100万円の費用を要した場合、100万円×2分の1は、50万円。これは上限額30万円を超えるので、補助金額は30万円。申請方法。新築や購入、増改築、リフォームにかかる工事が完了後の申請となりますが、申請期日やその他要件がありますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、子ども支援課。電話 53-4081、 ファックス 26-9113。 11、はかりの検査を受けましょう。取引や証明用に使用するはかりは2年に1度の検査が必要です。必ず受検しましょう。表、6回の検査の検査月日、検査時間、検査場所をお伝えします。1、10月13日火曜、午前9時半から午後2時、三重県地方卸売市場、小津町、管理事務所1階ロビー。2、10月14日水曜、午前10時から午後3時、旧嬉野地域振興局、嬉野町。3、10月15日木曜、 午前10時半から午後3時、飯南産業文化センター、飯南町横野。丸四、10月16日金曜、午前11時から午後2時半。飯高総合開発センター、飯高町七日市。丸五、10月19日月曜。丸六、10月20日火曜。丸五、丸六、ともに時間は、午前10時から午後3時。松阪市役所、戸野町。庁舎裏、公用車駐車場。表、終わり。対象となるはかり。商店、露店などの商品売買用。病院、薬局などの調剤用。病院、学校、福祉施設などの体重測定用。生産者の生産物販売、出荷用。工場、事業所などの材料購入、製品販売用。農協、漁協などの物資集荷、出荷用。運送、宅配業などの貨物運賃算出用です。手数料、はかりの種類や能力によって異なります。当日現金払い。問い合わせ、三重県計量検定所。電話、059-223-5071。商工政策課。電話、53-4338。12、令和3年度地域の元気応援事業、事業提案募集のお知らせ。地域活性化のための優れた事業提案をコンペ式で決定し、活動資金を交付します。市民活動サポート部門。対象、市内の地域づくりに寄与する NPO などの市民活動団体で、公共の利益や社会貢献を目的とし、5人以上で活動する団体。未成年者だけで構成する団体は除きます。募集コースと補助金額。次の金額を上限として、事業費の10分の9以内を補助します。1、地域活性コース、上限10万円。2、地域連携コース、上限15万円。選考、書類選考、一次審査12月予定と、プレゼンテーション、二次審査、令和3年1月予定による審査。応募方法、10月1日木曜から30日金曜に、所定の応募書類へ必要事項を記入し、地域づくり連携課へ。コース2の地域連携コースへの応募には、住民協議会の推薦が必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、地域づくり連携課、電話 53-4324。13、都市計画の変更を行います。案の縦覧。松阪都市計画の変更案を縦覧します。市民または利害関係者で変更案に意見がある方は、10月27日火曜までに意見書を提出してください。時、10月13日火曜から10月27日火曜。ところ、市都市計画課、戸野町。県都市政策課、津市。縦覧内容、4つあります。1、松阪都市計画区域の整備、開発、及び保全の方針の変更。2、松阪市総合運動公園の区域変更。3、船江大塚町地区の区域区分、 用途地域地区計画の変更。丸4、天栄寺テクノランド地区の区域区分の変更。なお、縦覧内容、意見書提出先は、市都市計画課のホームページをご覧ください。閲覧は10月13日火曜から可能です。問い合わせ、都市計画課、電話 53-4168。14、三重県最低賃金が時間額874円に改定。三重県最低賃金は10月1日から1円引き上げられて、時間額874円になりました。この最低賃金は、年齢、雇用形態、パート、アルバイトなどを問わず、県内で働くすべての労働者に適用されます。なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定、産業別、最低賃金が適用されます。また、最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援のための業務改善助成金制度や、働き方改革推進支援センター無料相談窓口、電話 0120-111-417 を設けていますので、ぜひご活用ください。問い合わせ、三重労働局賃金室、電話 059-226-2108。 15、税金は納期限までに納めましょう。税金は安心して暮らせる街づくりに欠かせない財源ですので、納期限までに納めましょう。松阪市の税金は様々な方法で納付ができます。納付書による現金納付のほかに、口座振替、自動払い込みによる納付、スマートフォンのアプリを利用した納付、インターネットを利用してクレジットカードで納付する方法があります。これらは金融機関などに出向くことなく納付ができますので、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からもぜひご利用ください。納付方法について詳しくは、市のホームページをご確認ください。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。 16、新たな農業委員会委員、農地利用最適化推進委員。任期満了により公募を行い、農業委員会委員19名、農地利用最適化推進委員36名が選任されました。農業委員会委員は、議会の同意を経て市長が任命し、農地利用最適化推進委員は農業委員会が委嘱しました。両委員の氏名は次の通りです。なお、両委員とも任期は7月20日から令和5年7月19日までです。農業委員会委員19名、氏名、住所地の順にお伝えします。山口隆久、大口町、松浦義雄、上川町、野呂正雄、朝日町、岩塚光義、山添町、関岡博、串田町、加藤和重、八重田町、堀木敏夫、西町、岩田正明、大平尾町、青木光子、原太町、加藤敏夫、三代園町、森本光、田村町、矢部屋悦子、ニューデラ町、田中義行、嬉野薬王寺町、本田克也、嬉野中川町、北川恒和、嬉野庭の省庁、竹内久俊、中野省庁、高瀬和美、尾上町、 青木亮、飯南町かゆみ、青木久志、飯高町宮前。なお、7月20日開催の農業委員会委員定期総会において、会長及び会長職務代理者に次の方が選出されました。会長、野呂正夫。会長職務代理者、岩塚光義、青木亮。農地利用最適化推進委員、36名。氏名、住所地、担当地域の順にお伝えします。山口光一、高町、担当、松阪中央、第一、第二、第四。上村光也、大津町、担当、東、神戸。松浦武春、上川町、担当、徳和。小林静雄、佐久米町、担当、浅見。渋谷秀明、山添町、担当、定水、串田。長崎英二、横地町、担当、小石路。矢部屋茂樹、八重田町、担当、伊勢寺。河井正美、小浅香町、担当、浅香。西田米和、船江町、担当、鈴の森、橋西。開発久志、久保田町、担当、港。森幹夫、松崎浦町、担当、松ヶ崎。浅井重久、西黒部町、担当、西黒部。牧野和明、乙部町、担当、東黒部。鈴木豊、魚見町、担当、旗殿。石田光雄、尾石町、担当、尾石。鎌倉茂美、広瀬町、担当、千尋へ。堀木光一、中馬町、担当、伊沢。城保正俊、山室町、担当、幸い、花岡。古市和樹、藤の木町、担当、松尾。中田和弘、笹川町、担当、岡内、浮里。森下義雄、嬉野森本町、担当、中里、嬉野浮里。西口勤、嬉野下野省庁、担当、豊地。上田利厚、嬉野都町、担当、中川。前田武雄、嬉野庭の省庁、担当、豊田。奥野和美、嬉野黒野町、担当、中原。田中健二、上野省庁、担当、米野省。伊藤正俊、曽原町、担当、天白。野田正春、星合町、担当、笠鷺。辻原清和、西蒜町、担当、尾上。青木健一、飯南町深野、担当、柿野。斉藤陽一、飯南町下二垣、担当、二垣。竹内清、飯南町かゆみ、担当、かゆみ。妹俊一、飯高町下滝野、担当、有馬の宮前。西浦正厚、飯高町富永、担当、かばた。上山和夫、飯高町森、担当、森。向井東克美、 飯高町カバ担当ハゼ。問い合わせ農水振興課電話 53-4102 農業委員会電話 53-4136 17今月の納期限は11月2日月曜日。納付は納期限までに済ませましょう。今月納期限の税金・保険料は4種類です。1. 国民健康保険税5期。 2. 市民税・県民税3期。日曜・夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、10月18日日曜、午前10時から午後4時。夜間窓口、10月はありません。収納課、殿町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。 3. 介護保険料5期。問い合わせ介護保険課電話 53-4090。 4. 後期高齢者医療保険料4期。問い合わせ保険年金課電話 53-4092。 18. マイナンバー日曜窓口を開設。マイナンバーカードの申請・交付・更新を受け付けます。時、10月11日日曜、11月8日日曜、いずれも時間は午前9時から正午。ところ、市役所、殿町、1階戸籍住民課。顔写真は市役所にて無料で撮影します。免許証等の身分証明書をご用意ください。なお、平日は市役所1階マイナンバーブース各地域振興局にてマイナンバーカードの交付申請を受け付けています。問い合わせ、戸籍住民課、電話 31-1916。 19. 10月1日から戸籍住民課夜間窓口の開設時間が午後7時までとなります。時、平日午後5時15分から午後7時、土日祝日は除く。ところ、市役所、殿町、1階戸籍住民課。業務内容、戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などの各種証明書の発行。マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスを利用できます。詳しい利用方法はホームページでも紹介しています。二次元バーコードよりご確認ください。QR コードが載っています。問い合わせ、戸籍住民課、電話、53-4053。 20. 窓口などの混雑状況が市ホームページで確認できます。住民票の発行や転入・転出、国民健康保険等の手続きに関する窓口のほか、松阪市総合運動公園スケートパークの混雑状況をリアルタイムで市ホームページにて確認できます。自治体アプリ松阪ナビからもご確認できます。混雑状況を確認可能な窓口。市役所、本庁、戸籍住民課、証明届出窓口等、保険年金課。混雑状況を確認可能な施設。松阪市総合運動公園スケートパーク。内容、市ホームページトップページのバナー、窓口、施設の混雑情報、 からご確認ください。スケートパークの混雑状況につきましては、スケートパークの Facebook およびInstagram でもご確認できます。問い合わせ、姿勢改革課、電話 53-4363。 21. 国勢調査の回答はお済みですか？10月7日水曜までに回答をお願いします。調査書類は調査員が訪問し配布していますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵便受けなどに投函されている場合があります。10月7日水曜までに回答のなかった世帯は、調査員が回答依頼のため伺います。紙の調査票での回答をご希望の方へ。郵送提出。郵送提出用封筒に入れてポストへ投函してください。郵送提出が困難な場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。また、次のような場合はご連絡ください。調査票がまだ届かない。調査票が届いた場所には、普段は誰も住んでいない。問い合わせ、松阪市国勢調査コールセンター、電話 31-1918、時間は午前9時から午後8時。